はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、無事秋のセミナーもですね、先週福岡終わりまして、
はい、大変お疲れ様でした。は
い、ありがとうございます。ね、無事4会場終わってホッとしております。
はいはい、
遊びに来ていただきました皆さん、ありがとうございました。いろいろとねご感想をいただいておりまして、
はい
はい、今日のね本編も、セミナーに来ていただいた方からの、ご質問を採用させていただいておりますけども、
はいはい、
はい、今回ですね、秋のセミナーに来ていらっしゃった皆様いろいろまあ会場で質問もいただいたんですけども、
はい、
まだあるよと、
うん、
マップ見てたらいろいろ出てきたよっていう方は、今年いっぱい、
はい
はい、メールください。
うん、
はい、お答えします。
なるほど、
はい、
いいですね。
いつでもいいですって言ったら来年まで続きそうなんで、
はい、
来年の春ぐらいまでずっとやってそうなんで、年内にさせていただくということで、
はい、
メールお待ちしております。
はい
はい、それとですね、今回の人間体験ゲームの、セミナー DVD が1月の多分中旬ぐらいになりますので、
はいはい
はい、来週あたりからですね、先行予約という形で、
はい、
ちょっと特典をつけた先行予約を2週間ぐらいやって、
はい
はい、やりたいなと、
ああ、
はい、思ってますので、また来週の気楽かなんかで発表できると思います。
はい、もうすぐ行っちゃいますね。
はい、よろしくお願いします。はい、澤さんから何かありますか。
はい、ですね、
無茶ぶりやな。
いやいや、あのたまたまね、僕はあのいつもね、
はい、
あの5時前ぐらいにあの、うん、朝修行のね、あの公園に行って、
座禅ですか、
朝の、その朝勘と、
はい、
それからの座禅ですよね、
はい、
それをやりにあのいつも出勤前にあの公園に、公園の駐車場でやってるんですけどね。
はいはい、車の中でですか、で、ま、今は外に出て、
あの軽い体操はあの防寒着着て外出てね、
ああ寒くなってきましたもんね、それね、
そうそうそう、それでやって、それであのあとは車の中で、
はい、
あの朝勘とか座禅をね、やってるんですけど、
はい、
でその運動やってる時にね、今まだほら50枚真っ暗じゃないですか。
そうですよ、
それで見上げると星が綺麗でね、
はいはい、
もう今北斗七星がこうカーッと見えて、
はあ、
あの東、ちょっと東側の空にはね、あの金星がもう綺麗に輝いてるんですよ。
何が輝いてる？
金星。
人生？
金。
金。
金星ですわ。
金星ね。はいはいはい、
ちょっと発音する、これがね、また見事に輝いてるんですけど、それ見上げながらね、こう体、こうちょっと軽い体操してるんですけど、
はい、
あのその時に、
うん、
あの数日前ですけど、
はい、
たまたまあの北側から南側に向かってね、まっすぐ飛ぶ光が見えまして、
お、
それが本当にこうなんていうんですかね、こう明るい星がね一直線にこうスーッと通ってくっていうね。
流れ星なんですか。
いや、流れ星じゃないんですよ。
え、
流れ星はねこうスーッと消えるじゃないですか。
おい、
それかあの途中でこうパチンと弾けたりね、
はいはいはい、
そういう動きなんですけど、それはもう消えずにただまっすぐこうスーッと動いて、
う
ん、で消えたなと思ったら今度はあのその西側の方から東側の方に向かってまたもう一つこうスーッと明るい光が流れたんです。流れるとか、走ったんですよね、ずっと、
はいはいはいはい、
ここでこうね、一瞬こう、あ、UFO っていうね、
おー、 UFO ね、はいはい、
今 UFO 見たのかなというね、
かもしれないですな、
そんな感じしたんですけど、
ええ、
ただもしかしたらその人工衛星飛んでんじゃないですか、いっぱい。
ああ、そうですよな、
衛星の光かなとも思ったんですけど、ただあんなにはっきり見えるんかなと思ってね。
ああ、そうやな、
本当にね、うん、明るい星が本当に一直線にこう飛んでくっていう感じで見えたんですよね、うん、
なるほどね、うん、どちらにしろ分からないところがいいですよね。
そうなんですよ、
うん、それが
何なのか分からない、
うん、それが UFO ですからね、
うん、
分かったら UFO じゃないですからね、
まあ、あ、そうですよ ね
未確認ですからね、
う
ん、
そうそうそう、
確認されてないわけですから、
うん
うん、いいですね、朝のその雰囲気とね、
そう、
そういうなんかちょっとしたハプニングが面白いね。
そうそう、それとかの、うん、たまにね、その飛行機の点滅のね、あのチカチカとしたのがこうずっと走ってったりね、
うんうんうんうん、
その後に爆音が聞こえたりとか、
そうね、飛行機ですからね、うん、
飛行機のね、
そうそう、
うん、だああいうのがこうねたまに見れるのもまあいいんですよ、うん、
いいですよね朝、
うんうん、
あの時間ね、今ちょっとね朝明るくなるの遅なってきましたけど、
そう今だいたい6時半、
6時半ちょっと過ぎますね、もう7時前ですよね、
そうですよね、
そろそろね、
うんうん
うん、僕も今日は何やの4時ぐらいにはもう河川敷いたと思うんですけど、
はいはい、
うん、もう瞑想終わって帰ろうかなと思ってるのにまだ暗かったですもんね、ほとんど、
あ、
うん、5時半ぐらいで
早いですね4時ね、
そうです、もう3時起きですもん最近ずっと、でも
そうですか、
今釣りやらないじゃないですか、ちょっともうオフシーズンに入ってきたんで、
はいはい、
行っても釣れませんしね僕の腕じゃ、うん、
いや 今あれでしょ、
うん、
釣りも魚がなかなか釣れない時期でしょ
に入ったんですよ、
うん、
うん、でただほらやっぱり3時ぐらいに起きちゃうと、
うん、
やっぱり海というかやっぱり川に行きたくなるんですよね、
うん、うん、
だから何も持たず手ぶらで、
うん、
しかも歩いていきます、もう
そう
体、うん、運動という形で、うんうん、せやけどさもう明日からなんかえらいことになるみたいで気温がなんか何年かに1回かなんかのわけのわからん寒波が来て
みたいですね、
うん、週末から1度とか、
うん
うん、もう1度になると私逆に燃えますよあ、もう釣り用のあの大防寒エスキモ隊が待ってますからね僕の場合、エスキモグッズを揃えましたんでね、
うん、行っちゃいます、
もう南極行けるやつで行き、ま、ちょっと川行きますわ、まあ、だけどどこかで職務質問かなんか受けそうな
ああそれはあるでしょうな
あるでしょうな、こんなんで何の目的も持たず歩いてたら、
うんうん、しかしまあ三条木ってあれですね、永平寺の僧侶も待つか
そうですか、でも9時過ぎに寝てますからね、もう
はい、
僕ら6時間あったら十分でしょ、
あ、そうですね、
ね、
6時間寝たら本当に自然に目覚めますよ、
ですよね、だから寝る時間の差じゃないですか、澤、うん、さんとは、僕は9時に寝て自然に3時に起きる、
あ、そうか、
澤、うん
うん、
さんも4時ぐらいちゃうの、
うん、僕も今あの4時には目覚めて
ますわ、ありませんよ、ほとんどよう言いますわ、ほんま、まあじゃあね、寒くなりますけど僕らも風邪かんように、はい、皆さんも風邪いかんように、頑張って冬を乗り越えていきましょう、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキラクチャンネル、
はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、秋のセミナーに参加しました。初めて聞く話ばかりでびっくりしましたが、このマップに書いてあることが真実なのかもしれないと思うとなんだかワクワクします。一つ質問があります。体験ゲームのステージ1とステージ2なのですが、これはどちらかを選択しなければいけないのでしょうか。先に進みたい自分と変わりたくない自分が両方いるような感じです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、あのセミナーに、まあ、ご参加いただいた方々から、はい、早速メールいただいてるんですけども、
はい、
この M さんのようにですね、
うんうん、
この、まあま、マップをですよ、
はい、
この結局実生活の中でどう生かしていけばいいのかと、
はい、
いうようなご質問がちょっと多いんですね、やっぱり。
はいはい、
すごいな、面白かったですっていう話はいっぱい聞くんですけど、
はい、
それだけじゃね、
うん、
実際にこの現実というものを変えていただかなければいけないわけであって、
はい、
うん、ですからそれに関しての質問が多いんですけども、
うん、
今日のね M さんのご質問は、
はい、
このマップをお持ちの方はですね、
はい、
4ページと5ページ、
うん
うん、そのページ見ながら、まあ、話聞いていただくと、分かりやすいかなと、
はいうんうん、
で、まあ、セミナーに参加されてない方も、ね、このラジオをお聞きいただいていると思いますので、はいまあ、簡単にどういうことかと説明させていただきますと、
はい
まあ、我々はですね、うん、今まさにこの人間を体験しているわけですけども、
はい、
この体験ゲームにはですね、うん、ざっくりと2つのステージがありますよと、
はい、
いう話なんですね、
うん
うん、で第一ステージのテーマは、
うん、
人間業界で幸せになろう、
はい、
です、
うん、
もう我々ほらわけがわからんうちにですよ、おぎゃーと生まれてきてね、
うん、
ね気がつけば、
うん、
気がついたら、生き延びろと、自分を守れ、競争に勝って安全を確保せよなんてね、
うんうんうん、
本能から脅迫されるわけですけども、
はい、
これよくよく考えてみると、
うん、
このゲームちょっとえげつないんちゃうかと、
はいはい、
もういきなりですよ、何のあれもない、気ついたらなんかおぎゃーですからね、
うん、そうですね、
いつの間にか学校行ってその中で競争に勝てとか、
うん、そうそうそう、
ね、そんなもん言われてもえげつないんちゃうかと、
うんうん、
この人間業界ってこの比較と競争の世界じゃないですか、
うん、そうです ね、
もろにそうですよね、
うんそううん、
でも幼稚園ですでに始まっちゃってるじゃないですか、
うん
ね、なんかこの大変よくできましたとかいうスタンプがあったり、
そうそう、
ね、運動会で一等賞になったら、うんみんなから拍手されて親から褒められるし、
うん、花丸があったり ね
花丸があったりね、うんでも子供もけなげなものでして、
はい
ね、親を喜ばすためにね、うん、一生懸命頑張ってるんですよ。
そうやね、う
ん、だからね、
うん、
だったら誰も褒めてくれないんやったら、
うん、
もうそもそも1等でも10等でもですよ、
うん、
どっちでもいいんですよ。
そうやね、う
ん、別にこの本人にとってですよ、
うん、そうそうそう、
うん
うん、
どっちでもいいわけでね、
うんうん、
ですから人間ってもう子供の頃からそうやって、
はい、
人の顔色を伺いながら仕事している、
うん、
子供も仕事してるんですからね、うん、
そうだね、
それがもうほぼ大人になっても内容は変われどやってること一緒ですからね、
うん、
うん、
それは疲れるわ、
それは疲れるんですよ、もう疲れ慣れ、
うん、もう
幼稚園子供頃やってるから慣れてきてるんやけど、
うん、
そうそうそう、だから人間業界って減点方式じゃないですか、
はい
ね、ゼロ点でなんかできたらちょっと加算するのやったらまだしも、
うん、
もう100点っていうのがあって、
はい、
能力が足りなければ、
うん、
そこからどんどん引かれていく、
そうね、
そうですよね、
だから親の目線がそうですわね、
うん、
ね、あんた何これできないのって、
そうそうそうそう、
できることを前提にしてそれからこう引いていっちゃいますからね、
そうでしょ、まあ、うん、その言ってる親ですらそうやって育てられてるんでね、
うん、
そうやるしかないわけなんですけども、
はい、
ですから、自分は何かが足りないんだと、
うん、
も
う
このままではダメだと、
はい、
うん、でも我々大人、この大人ってこのなんていうかな、うん、搾取されるために、
うん、
我々は、
まあ、
自己否定感をこの業界に植え付けられたんですね、
うん、はいはい、
もうダメだとお前たちと、
うん、
あ、もっと頑張んなきゃダメなんだっていうことでね、
うんうん、
自己否定感を植え付けられてきた、
うんうん、
一生懸命頑張れば幸せになれるという幻想をね、いわゆるもう染み込むようにこう刷り込まれてきたわけですけども、
はい、
ね、そういう社会に違和感を感じつつも、
うん、
つつもですね、
はい、
立ち止まってしまうと、うん、周りからこう置いてきぼりにあっちゃうから、
はい
ね、だから走り続けるしかないと、うん、いうことになってるわけなんですけども、うんまあ、いかにしてこの人間業界のピラミッドを駆け上がっていくか、
はい
ね、まあ人間、まあ、人生っていうのは苦しいなと
ねえ、だからそこのとこを考えると、まあいかにこうあらゆる人たちがこうね必死こいて頑張って生きてるかっていうとね、
そうよ、うん、そうなのですよ
ねえ、
うん、しかも悲しいかな、
うん、
どれだけ努力し、うん、何を手に入れようとも、
うん、
この第一ステージでは、
はい、
心から安心するということがない、
うん、
満たされるということはないんじゃないですか、
はい、
何をどうしようが、
そうね、う
ん、一時的にはですよ、
うん、
一杯の焼酎飲んでね、
はい、
ああなんか気持ちようなることはありますよ、
うん、まあ日々の僕だな
うん、それとかまあちょっと仕事でね、うん、いい仕事できたりね、それを評価されたりとか、
はい、
うんまあ、女性だったらこのいい彼氏に出会うとか、
はい、
結婚するとか子供を産むとかいろいろあるでしょうけども、うん、まあでもこれはどうなんでしょうね、しばらくするとその幸福感とか満足感ってだんだん色褪せてくるんじゃないかなと、
うん、そうね、
うん、消えてしまうもんじゃないかなと、
はい、
うん、でね、もしかしたらこのゲームって、
うん、
エンドレスなんじゃないかなと、
はい、
うん、頑張れば幸せになれるなんて、
うん、
実は業界が作った幻想じゃないか、
はい、
嘘っぱちじゃないのかと、
うん、
そんなことにね少しずつ気づき出すんですよ、
はいはい、
20代ぐらいって気づきませんよ、
うん、
だんだん30、40、50あたりで、
うん、
あれと、
はい、
僕はね40を過ぎた頃だったんですけども、
うん、
まあどん底だった、まあ、仕事がありましてね、
はい、
仕事まあゼロ状態 で、うん、それがまた軌道に乗りかけて収入も徐々に安定してきたんですけども、
うん、
やっぱりねこのモヤモヤがねずっと取れないんですよ、
うん、
モヤモヤとしたのがずっとあるんですね、
はい、
でなんかこの自転車のように走り、まあ言うたら漕ぎ続けなければ、
ね、
コテンと倒れてしまうわけですよ、
うん、
我々って、
はい、
そうでしょ、
そうだね、
うん、
うん、
本当人生って自転車みたいなって漕ぎ続けなかったらもう終わっちゃうじゃないかと、
そうだからね、うん、なんとかしてね、うん、僕の場合はお金をね、
はい、
稼がなきゃ、
うん、
もう子供さんにいるね学生、もう学費に金がかかる、生活費もある、
そう、
うん、だからなんとかお金をね、
そうそうそう、うん、
全部それを賄えるだけの、
そう、
お金を稼がなければいけないというね、
そう、
もうそれしか頭にないという、
うんうん、そうそうそうそう、うん、
もうそんな状態でしたわね、
そうなんですよ、
うん、
ああこいつやっぱり頭おかしいなと思われるかもしれませんけどもね、
うん、
そもそもね、
はい、
なんでお金稼がなあかんんですか、
うん、
そのシステムの話なんですけどね、
はいはい、
そもそも国民って何なんだと、
うん、
もう人生コロみたいになってきました最近本当に、何でも腹立ってくる、国民の三大義務って何なんだと、
うん、
一体、
うん、
なんで俺ら国民なんだよと、
うんうん、
誰にそんな風に決められたんだと、
そうね、
そう、どうやったらこの日本国民をやめられるんだと、
うんうん、
誰も国民にさせてくださいなんか頼んで覚えないぞと、
そう、もうあれだね、責任者出てこい
そうこんなこと言ってたら、
うん、
まあ非国民ですし、
うん、
まあ、ちょっとこいつ頭おかしなったと思われるかもしれないんで言いませんけどね、今言うてますけどね今、うん、もうええわと思って言い出したって感じですけど、でもね皆さんも内心というか、
うん、
うすうす気づいてるし、
うん、
まああえて考えないようにしてるんじゃないかなと、 うん、だってそんなバカなこと考えてる暇があればですよ、
うん
ね、幸せに一歩でも近づく努力をすべきだ、
はい、
1円でも稼ぐ努力をすべきだ、
うん、
そんな感じだと思いますよ、
はい、
うん、だからそうやねんけどそんなこと言ってる暇ないって感じだと思うんですね、
うん、
うん、でね、まあ僕はまあ変わり者かもしれません。そんなこんなでまあ40歳あたりになりましてですね、
うん、
もうこの第一ステージにとことん嫌気がさしてきた、
はい、うんうん、
40年やってですね、
はい、
とことん嫌になっちゃったと、
うん、
いや、やってられへんわと、
はい、うん、
でそんなこんなで、この関連浄化と出会うんですけども、
はい、
もうやっと見つけたなって感じでしたね、
うん、
うん、もう大興奮しましたけども、
はい、
ですから僕はそもそももう第一ステージには全く未練がなかったので、
うん、
もうこんな人間業界に植え付けられた観念なんてですよ、
うん、
もう捨てて捨てて捨て切ってやろうと、
はいはい、
うん、そうやって思ってたんですね、
うん、
もし何にも残らないんだったら、
うん、まあ、
それはそれでよしと、
はい、
うん、すっからかんになってしまったらもうええわと、
うん
うん、まあそれはそれでいいと思いましてね、
はい、
うん、とにかくもうやりたくない、
うん
うん、とりあえずやるんやったら納得させろと、
うん、
何をやってるんだと、
うんうん、
何のために生まれてきて生きてんだと、
はい、
誰も教えてくれないもんでね、
うん、
まあ、スピリチュアルもハマりましたけど僕の欲しがってた答えではなかったんで、
はい、うん、
それでさまよってたんですけども、
はいはい、
うん、で今考えるとどうですかね、そのこれが第二ステージの入り口だったんじゃないかなと、
うん、
うん、立ち止まったということがですよ、
うんうん、いや僕もな、足立さんとね、うん、大体似てますわ、その辺は。
あ、そうですか、
うん
うん、
もうあれですもんね、うん、僕もあの要は職をなくしてね、
はい、
行き詰まってお金がなくてこれから先どうしようというね、
うん、
そういう中でそこでなぜ自分がね、
はい、
こういう状態にいるのか、
うん、
そもそもなぜこの人間に生きて生まれてきてるのかとかね、
うんうんうん、
その辺そもそもなぜ地球に生まれてるのかとか、
はいはいはい、
宇宙でこんなにたくさん星があるのになぜ今地球にいてしかも日本人で、
うんうん、
静岡に生まれて、うん、
まあ、
この
そうや、ね、
親のもとに生まれて、
うんうんうん、
今なぜこんな風な生き方をしてるのかって、
はいはいはいはい、
なぜなぜなぜってそればっかね、うん、
考えちゃいますよね、そういうことね。
やっぱずっと頭がそっちの方に行きましたもんね。
そうやね、
うん、
そう、わかりますわ、
ええ
とにかくねこの人間が作ったドラマではない、
ええ
ね、そういう気休めではないし、
はい、
ドラマではない、
うん、
ね、ですから嘘偽りのないこの真実、
はい、
それに出会いたかったんですね、
うん
うん、で自我を喜ばすのが、
はい、
まあ、第一ステージの目的だとしますとですね、
はい、
第二ステージのテーマは
うん、
その自我を超えて本当の自分に出会うこと、
はい、
アメリカの、ね、心理学者のマズローさんが、晩年第6の欲求としてですね、
はい、
自己超越、
うん、
自己超越というのを、ね、発表したんですけども、
はいはいはい、
まさにそれなんですね、
うん
うん、自己超越、まあ、自己を超えていこうというね、
はい、
超えていきたいという欲求が第2ステージ、
うん
うん、でまあ、第一ステージはもう非常にエキサイティング、
はい、
僕も40年やりましたんで、
うん、
エキサイティングで面白いゲームだったんですけども、
はい、
まあ第二ステージの方もそれに負けず劣らず、
うん、
深く面白い、
はい、
と思います。
はい、
はい、さてですね、 M さんのいただいたこのステージ1と2で、
はい、
どちらを選択しなければいけないのでしょうかというご質問のなんですけども、
うん、はい、
これはですね、
うん、
あえて選択する必要はございません。
はい、
はい、なぜかと言いますと、
うん、
この人間体験ゲームって、
うん、
これ一本道なんですね。
はい、
どこかでこう二手に分かれていて、
うんうん、うん、
ここで選びなさいっていうところがないんですよ。
はい、
うん、ですずっと一本の道、 うん、でなかなかスムーズに第二ステージに行けないなって感じる方がいらっしゃるとしたら、
はい、
それはねこの第一ステージと第二ステージのこの分間がですね、
はい、
U字カーブのようになってるんですね。
うん、
うん、まあ言うとマラソンの折り返し地点ですよ。
はい、
ぐるんと回ってくるわけですよ。
うん、
ですから今まで走ってきた方向とは、
うん、
言うたら真逆に向かっているわけですから、
はいはい、
こう自我はね、
うん、
これ不安と恐怖を感じるはずなんですよ。
ああなるほどね。
真逆ですよ。
う
ん、いや確かに毎日苦しいんだと、
うん、
満たされないんだけども逆向きに走るぐらいだったら、
うん、
このままでいいかも、
はい
ね、だってせっかくここまで頑張ってきたんやし、
うんうんうん、
まだ全然いい思いもしてないし、
うん、
こんなところで引き返すのは嫌だと、
うん、
多分こんな感じだと思うんですよ。
そうね、だから今まであれですもんね、うん、あれが欲しいこれが欲しいこれを得たいっていうね、
はい、
やっぱギブギブギブのね、うん、中でこうやってきたやつが、うんね、今度はあの関連浄化始めて、
はい、
と今度はもうどんどんそれをなくしていく作業ですからね。
そうですね、逆向いていくわけですよね。
そうだから捨てて捨てて得るものの世界から今度は捨てていく世界へこう U ターンして、うん、どんどんどんどんそちらへ進んでいくわけですからね。
そういうことですわ、
うん
うん、だからね、まあ、僕みたいにまあ遊び倒した人間にとっては、うん、必然的にこう現れる道なんだけども、
はい、
まだ遊んでませんよと、
うんうん、
まだ今からなんですわっていう人は、
うん
うんうん、やっぱりちょっとこうどっちつかずになる、
はい、
うん、感じになるんですね、
うん、
ですからね、これいいんですよ。それでも全く問題がなくて、
うんうん、
第一ステージの、まあ、人間業界で足りないものを手に入れて、
うん、
幸せになろうという、
うん、
このステージで思う存分遊んでいただくと、
うん、
どこかの時点で、
うん、
ああもうええわ、
そう、
うん、でなるんですよ、
うん
う
んうん、まさに僕そうでしたもんね。
ね、ですから勝手にスイッチが入る、う
ん、はい、
これも4対6の法則ですよね。
うん、
無意識がもう自動的に選択してくれると、
はい、
はい、ですから選択しようと思わなくて結構ですと、
うん、
いうことなんですけども、
はい、
もしね僕からアドバイスさせていただくことがあるとしたら、
うん、
まずはですねとことん自我三昧、
はい、
やっちゃうこと、
うんうん
うん、もうねあふれんばかりの我欲、
はい、
ね、を満たすためにのみ生きる、
うん、
ね、ありとあらゆる快楽をむさぼり尽くす、
うん、
もうこれぐらいの気持ちでですね、
うん、
手を抜かずに、
はい、
ど真剣にプレイする、
うん、
ですか。ここね中途半端にやっちゃうとね、
うん、
さっき言いましたようにどっちつかずになる可能性が高いんですよ、
はい、
うん、第2ステージのをやりながら結局なんでしょうね、自分は第1ステージにとどまっている、
うん、
こういう方が実は多くて、
はい、
まあ一つは勘違いされている方、この第二ステージのメソッドとか手法とかテクニックとかいろいろあるんだけども、
うん、
これを第一ステージに使おうと思ってるんですよ、
はい、
うん、そのいい目をするために、
うんうんうん、
でもそれはできないって何回も言ってますけども、
うん
うん、それはできないんで、
うん、
そうやったらもう成功法則とか願望実現とか、ね、
うん、
そっち系のもので第一ステージを思う存分遊び尽くすと。
そうですね、
うん、
だからぶっちゃけでね、
うん、
言っちゃうとあれですよね。だからこれは僕のケース、僕の場合ですけど、だからあれですよ、
はい、
その自我のね、
うん、
欲望をね、
うん、
追求してああなりたいこうなりたい、もう徹底的にそれやって、
うん、そう、
徹底的にそれやるだけその反動でその分の苦しみ来るんですよ、
うん、そうですね、
で、
うん、
その苦しみにもへきへきして、
うんうんうんうん、
はい降参しましたとね、
はい、
うん、もう十分です、すいませんって、それでなんかそこでね、
うんうん、
すっ トなんかが落ちて、
はい、
それであの第2ステージっていうんですけどの方へ、
うんうん、
あの入る、ね、扉が開くんですよ。
そうやね、
うん、
うん、そうなんですよ。
だからね、とことんそこをね行き切ってね、あのその扉を開ければあのそのまますんなりとこう入っていけるっていうかね。
そうね、
うん、
そう思います。ですから1終わらせて2という形になるので、はい、そこをね、一回たっぷり遊んだかなっていうふうに振り返っていただいてね。で、澤さんが言ったように、勝手に自動ドアみたいに開いちゃうので、
はい、
うん、それが開かないということはまだ遊び足りないと、
うん
うん、いうことになっているのかもしれないですね。
はい、
はい、人生ね結構長いようで案外短いんですよ。
そう、本当そう思います、
うん、だからだんだん我欲もエネルギーも落ちてきてしまう、
はい、
うん、ですから欲望とねエネルギーがまだあるうちにね、
うん、
もうねこれエイヤーでガンガン遊ぶ、うん、もう、ま、迷ってる場合やない、うん、
はい、
うん、いやしたいなってことをする、
うんうん、
セレブになりたいなあっていうことで、金持ちと結婚するやったらそれはそれでいいわけですから、
うん
うん、本当にそうやったらもう一歩前に進むと、
うん、
もう婚活スタートと、
はい、
うん、頭でだったらいいなじゃなくて、うん、やってみたいんですよ。
そうですね、
うん、それでやりながら考えていって、うん、で一回結婚して、うん、ああセレブ大したことないなって一回セレブやってね、
うん、
ええ、うん、ああセレブ大変やなと、
うん、
見た目は良かったけどやるとなるといろいろ気使って大変やわっていうことを経験して、
うん、
あそれでもうええわっていう言葉が出てくるわけで、
うん、そうね、
うん、だからね何でも、うん、体験なんでね、
そうそう、
うん、まずそこをね思う存分遊んでいただきたい、
うん、はいはい、
そうすればああもうええわという合言葉が出てきます、
うん、ね、
それでステージの扉が開くと、
はい
はい、いうことになっております。
はい、はい、
ステージ1とか2とか言うとおりますけども、
うん、ね、
人間体験ゲームの目的はあくまで体験することです、
はい、
ですから何を体験したところで全く差がない、
はい、
何を体験しても0点、
うん、
オール0なんですね、
はい、
採点するものがいません、
うん、
はい、ですのでね、第2ステージの方が優れているなんてことは全くございませんので、
はい、
もう安心して、もう今この瞬間の体験を楽しんでいただければなと思います。
はい、はい、
今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。